新約聖書マタイによる福音書の第22章の23節から33節までであります。それではお読みいたします。復活ということはないと主張していたサドカイ人たちが、その日イエスのもとに来て質問した。先生、モーセはこう言っています。もしある人に子がなくて死んだなら、その弟は兄の妻をめとって兄のために子を設けねばならない。さて、私たちのところに7人の兄弟がありました。長男は妻をめとったが死んでしまい、そして子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男もついに7人とも同じことになりました。最後にその女も死にました。すると復活の時には、この女は7人のうち誰の妻なのでしょうか。みんながこの女を妻にしたのですが、イエスは答えて言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。復活の時には彼らはめとったり嫁いだりすることはない。彼らは天にいる御使いのようなものである。また死人の復活については、神があなた方に言われた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると書いてある。彼は死んだものの神は死んだものの神ではなく、生きているものの神である。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。今日はこの聖書の箇所から、命を超えた命という題でメッセージをさせていただきたいと思います。聖書は、この命はこの世では終わりではない、この世の命を超えた命がある、そのことをはっきりと語っています。今日はこの聖書の箇所からそのことをお話ししたいと思います。今日の聖書箇所にはサドカイ人というのが出てきます。まあ、サドカイ人というのは、日本人、アメリカ人、韓国人、中国人と同じような意味で、サドカイ人という人々がいたというのではなくて、そうではなくて、新共同訳ではサドカイ派と訳されているんですが、その言葉の通り、ユダヤ人の中の一つのグループでした。他に聖書の中にはパリサイ人という人々も出てきますが、こちらもパリサイ派と訳すべきなんですが、ユダヤ人の中にはサドカイ派とパリサイ派という二つの主要なグループがありました。パリサイ派の方は庶民、普通の一般市民でありまして、その中の非常に真面目な、戒めを一生懸命守る、一見いい人たち、それがパリサイ派であります。まあ、聖書の中ではイエス様は彼らの本質の姿を見抜いて、あなた方は偽善者だと非難したわけでありますし、またパリサイ派の人々がイエスを十字架につけた、そういうことがありますので、パリサイ派の人々が中心になってイエスを十字架につけたということもありますので、このパリサイ派の人は悪い人であるかのように感じるかもしれませんけれども、一見ですね、一見当時の社会の中ではいい人だと思われていた、真面目な人たちだと思われていた、それがパリサイ派であります。イエス様はその彼らの偽善を見抜いて、彼らが人、自分たちはいい線いってる、あいつらはダメだって人を見下してるのを見抜いて彼らを非難するわけですが、普通の人から見たらいい人たちに見えたようであります。それに対してサドカイ派は祭司とか貴族とか特権階級でした。人数は多くなかったのですが、大切なところは抑えて権力を握っていた人たちでありました。そしてその人々の信仰の特徴は、復活なんかないということでした。パリサイ派の人たちは復活を信じてたんです。だからどちらかというとパリサイ派の人々の方がイエス様に近かった。サドカイ派の人は本当にイエス様と考えが遠くて、なかなかイエス様との接点がなかったのでありますが、ここから出てくるわけであります。サドカイ派の人は死んだら終わりと思っていたわけであります。その彼らがイエスに議論を吹っかけてきました。 モーセはこう言ってます。ある人に子がなくて死んだら、その弟は妻、兄の妻をめとって兄のために子供を持ちなければならない。まあレビダート婚と呼ばれる、結婚の制度なんでありますけれども、まあちょっと絵を描いてみました。絵でもないですが、まあ記号で描いてみました。ある人とある人が結婚してました。でも子供がいませんでした。その時に、この夫の方が死んでしまったらですね、この夫に代わって夫の弟がこの妻をめとって自分の妻として、その子供を自分の兄の子供として、その兄の家系を守らなければいけなかった。まあ、長男の家系の方が大切だった時代でありますね。そういう結婚が、命じられていたのであります。そのレビラート婚をにのっとって7人兄弟。一番上のお兄さんが結婚したんだけれども、子供が生まれないで死んでしまった。そしてその弟は その妻を自分の妻とした。まあ、ここまではいいんですけど、7人。その次もその次もその次もその次も、またその次もその次もと7人、この兄弟全員この人を妻としたのですけれども、子供が生まれなかった。さて復活の時には、この女の人は誰の妻となるんですかと聞いたわけであります。その心はとか、その意図はどこにあったかというと、それは、だから復活なんて馬鹿らしい。だから復活なんて馬鹿らしいというのが、ほら、どうしたらいいんですか、こういう場合は。どうしたらいいかわからないでしょう。だって、大体復活なんてありえないんだから。サドカイ派の人々は、そう考えていたわけであります。それに対してイエス様がはっきりとお答えになったのが今日の聖書箇所であります。イエス様は2段階の答えをされました。その2段階の答えをお話ししたいと思います。第1番目は、復活の命はレベルが違うんだ、レベルが違う命なんだということであります。いつもお話ししている通り、聖書の中で永遠の命とか天国っていうのは、死んだ後のことだけではなくて、死んだ後のことだけではなくて、この地上の歩みも素晴らしくなる。この地上の歩みでも神の愛に満たされて歩むことができる。それが天国なんだ。永遠の命、これは量的な永遠だけじゃなくて、この質的な私たちが神様と共に歩んでいく、それが永遠の命なんだということをお話ししてきました。だから、この死んだ後の世界だけじゃないんだ、そういうふうにお話してきたのでありますけれども、でも、聖書にはっきり書かれているのは、イエス様もはっきりとおっしゃったのは、やっぱりレベルが違うんだよ、ということであります。この地上の命の延長上で、私たちがこの地上の生涯を終えた後、死んだ後に行く、あの世と言いましょうか、あちら側の命、またイエス様がもう一度来てくださる時に与えられる復活の命、永遠の命、それはもうこの地上の私たちの歩みとはレベルが違うんだよとイエス様おっしゃった。この世の基準で復活の命を話してもしょうがない。復活の命をこの世の基準で、この人もこの人も結婚しました。この人とこの人も結婚しました。この人も結婚しました。この人も結婚しました。7人とも結婚しました。じゃあ、誰が復活の時には、誰が永遠の命では、誰が天国では、この女の人は、誰の、この女の人と誰が結婚したことになるんですか？どういうことになるんですか？いや、もう、そういうことは、この、永遠の命、復活の命ではないんだよ。そういうレベルは、レベルが違うんだよというふうに、イエス様はおっしゃったのであります。で、レベルが違うものをですね、言葉で表すのは難しいですね。本当に私たちが 100% それを知ることはできない。まあ、浦島太郎が、この竜宮城にいた時に、絵にも描けない美しさだというふうに歌にありますけれども、とにかくですね、もうこの世のものではないものは、この世のもので表そうとするとちょっと無理が来る。でも、なんとか聖書は、いや、だからしょうがないじゃなくて、だけど、なんとか聖書は、この世のものではない神様の世界を、この世のものではない永遠の世界を、 何とか言葉にして表そうとしているのであります。わかんないからしょうがないじゃなくて、私たちの思いは超えてる、言葉は超えてるんですけれども、でも超えている限界はある中でも、この聖書は何度も何度もあちら側こんな感じだよ、永遠の世界はこんな感じだよというふうに話をこの語っているわけですね。この黙示録にはこういうふうに書かれています。黙示録の第、21章の3節から4節でありますけれども、先ほども歌いました、歌にありました、見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからである。もうもはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない、私たちの目から涙を全く拭い去ってくださる。もう私たちはもう何も心配するものがない、何も恐れるものはない、何も涙するものはない、すべては癒され、すべては慰められ、平安に満たされるんだというのであります。黙示録の21章の23節にはこのように書かれています。都は火や月がそれを照らす必要がない。神の栄光が都を明るくし、子羊が都の明かりだからである。この永遠の世界、この永遠の都というのは永遠のエルサレムと言われますけれども、この永遠のエルサレム、新しいエルサレムと言われる神様の臨在であふれている場所は、この太陽や月がそれを照らす必要は何もないというのであります。神の栄光がそこにあふれている。そしてこうも書かれていますね、22章の1節から3節でありますが、御使いはまた水晶のように輝いている命の水の川を私に見せてくれた。この川は神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れている。川の両側には命の木があって、12の種類の実を結び、その実は毎月実り、その木の葉は諸国民を癒す。呪われるべきものはもはや何も一つもない。まあ、ある人はこう読まれてですね、いや、この木の葉は諸国民を癒すとは言われるけど、この天国に行っても癒されなきゃいけないものはもう残るんですかというふうにですね、質問してくださる方もいらっしゃいました。よく読んでらっしゃる、丁寧に読んでらっしゃるなと思うのでありますけれども、でもですね、これはやっぱりこの世のもので表しきれない部分があるんだろうなと思いますね。命が溢れている。そしてそこで私たちみんな癒されていくんだ。みんな平安があるんだ。呪われるべきものは何一つない。本当に私たちがもう恐れたり不安になったり、そういうものは何一つないから、もう大丈夫だからというので、命の水があふれている、そのように語るのであります。この世の基準でいろいろ考えてもしょうがない、本当に。でもなんとか聖書はですね、それを私たちに分からせよう、どんなところか分からせようと、いろんな方法でこういうものだよ、こういうものだよ、こういうものだよというふうに語っているわけでありますけれども、私たちがこの世で経験するような心配や恐れや不安や涙や、そういうものは全く無縁なところに私たちは招かれているんだ。パウロは言いました。この世界で神様の働きをするのは本当に私に大切だ。でも本心を言うならば、本当のことを言うならば、私はあちら側で神様と共にいる方がずっとずっとずっと素晴らしいんだよ。でも私はこの地上でまだ使命があるから、この地上でもうちょっと働かせてもらうけど、本当は向こう側に行った方がずっとずっと素晴らしいんだよというのであります。ある人は言いました。例えば復活して永遠の世界に生きて、それで何をするのって、暇じゃないのって、この世ではいろいろ苦しみや悲しみや困難や、そういうものを乗り越えるから、それが人生というものでしょうという、そういう方もいらっしゃいますけれども、でもいや飽きないのとか、ずっと生きるんでしょう、もう退屈じゃないの。そうですね、本当に私たちこの世の人生がずっと続くとする、それはどっかでやっぱり違うのかなと思う。でもこの世の人生では測れないものが向こう側には待っている。 そして永遠の世界で神様をずっと賛美してるの、それは退屈ではないの、いやそうじゃないって、この世の基準で考えてもわからない、もちろんこの世でも神様を賛美するのは楽しくて素晴らしくて、いつまでもいつまでも賛美していたい、何時間でも神様賛美していたい、そういう方々もいらっしゃるでしょう、それは素晴らしい。でも復活して永遠に神様と共に歩むとき、私たちにとって賛美は今の私たちの賛美をはるかに超えた喜びであります。はるかに超えた祝福であります。はるかに超えた満たしであります。だから私たち心配しなくていい。本当にレベルが違うものを神様は準備してくださっているんだよ。イエス様はここでそのことを伝えたかったんだなってことを思うのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のポイントは、死は終わりではないということです。死は終わりではない。ここで、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、そのようにイエス神様はこのように神様おっしゃったでしょうというふうに言われました。アブラハムもイサクもヤコブも、イサク、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、これはアブラハムもイサクもヤコブも昔のイスラエルの先祖です。ユダヤ人の先祖であります。そのアブラハム、イサク、ヤコブの神と言われた神様、それがヤコブの神だった、イサクの神だった、アブラハムの神だったと言われたんじゃなくて、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神であると言われました。私はその神なんだよというふうに言われたのであります。それはアブラハム、イサク、ヤコブは死んだけれども、肉体は死んだけれども今も生きている存在だという証拠だとイエス様はおっしゃったのであります。死は終わりではありません。イエス様もおっしゃいました。ヨハネの11章の25節から26節です。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。あなたはこれを信じるか。今日も私たちはこの問いを問いかけられています。私たちがこの死ということを考えるときに、もちろん一人一人自分の死ということも大きな問題でありますけれども、一番悲しい、一番、いや、この比較などはできないんだろうなと思うのでありますけれども、やはり子どもの死というのは、本当に大きな悲しみがあるだろうと思います。皆さんの中でもそのような大きな痛みを通ってこられた方々もいらっしゃるかもしれません。けれどもその中でも私たちはこのことを知っている。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。一人のご婦人がいらっしゃいました。その方は体格のいい黒人の女性でありました。その息子が肺がんで痛み苦しみを覚えながら間もなく死を迎えようとしていたということであります。お母さんはもちろん 毎日毎日病院に行ってその子供を見舞っていました。ある朝、お母さんがまだ来る前に、子供が、その5歳の男の子が言うのを一人の看護師さんが耳にしました。鐘が聞こえる、鐘が聞こえる、鐘が鳴ってるよとその看護師さんが聞いたそうであります。その朝、少年が繰り返し繰り返しそういうのを他の看護師さんや職員も聞きました。お母さんが病院へ着くと、その息子はどうだったですか、そういうふうにお母さんは看護師さんに尋ねたそうであります。すると看護師さんが答えました。何でしょうかね、お宅のお子さん、今日は幻覚にとらわれているみたいです。薬のせいかもしれません。言っていることがよくわからないんです。鐘の音が聞こえるって、鐘の音が聞こえるって言い続けてるんですよ。そういうふうに看護師さんが答えたそうであります。その瞬間にお母さんの顔が美しく輝きました。そして看護師さんに向かって指を振りながらこう言ったそうであります。ねえ、聞いてちょうだい、あの子は幻覚にとらわれてなんかない。薬のせいで頭がおかしくなったわけでもない。何週間か前に私はあの子にこう言った。胸が苦しくなって息が できなくなったら、お前が私たちから離れる時が来たっていうことよ。天国へ行く時が来たっていうことなの。苦しくてたまらなくなったら、部屋の隅をじっと見上げてごらん。天国の方をね、天の鐘の音が聞こえてくるから、それはお前のために天国で鳴らしてくれているんだよって。それだけ言うと、母親はそのナースステーションを離れて自分の息子の病室にそーっと入っていきました。お母さんは息子をベッドから抱き上げて腕に抱えて揺すっているうちに、鐘の音が静かに響くだけになりました。そして少年はお母さんの胸の中で静かに召されていったそうであります。私たちの命はこの地上の命で終わりではありません。私たちの命の終わりは、神様が私たちを神様のところに迎えてくださるその時であります。この地上の終わりではない、この命をこの地上のことだけで考えていたのが、まさにサドカイ派の人々でありました。今日出てきたサドカイ派の人々は、この地上の命で終わりだ、この地上の命が全てだと思っていました。復活を信じないで、この地上で自分の願いを実現する、権力を自分のものにして、それを守ることにエネルギーを使っていました。民のためにその指導者の役割を果たすよりも、自分の権力を守ることに一生懸命でした。それが彼らの姿だったのでありました。けれども、ほとんどの人々は、ほとんどの民衆は不条理の中に閉じ込められていました。聖書を気をつけて読んでいきますと、聖書に出てくる多くの人々が不条理の中で苦しんでいることがわかります。なんで私はこんなに真面目にやってるのに報われないんだろうか、なんで神がいらっしゃるならば正直者がバカを見る、こんなことが起こるんだろうか。皆さんの中にもそういうことを感じられる方もいらっしゃるのではないかと思います。私はちゃんとやってるのに、誠実にやってるのに、正直にやっているのに、なんで認められないんだろうか、あの人はただに人に取り入ってるだけなのに、自分の手柄を横取りして、 なんで私はではなくてあの人が出世するんだろうか、なんであの人がみんなに認められるんだろうか、そういうことを経験することはないでしょうか。実は聖書の中の多くの人々が出会った大きな問題はそこでした。詩編には何度も何度も出てきます。どうしてあの人があんなにいい思いをするんだろう、なんであんなにこのずるいやつが、なんであんな悪いやつがこの幅を利かせてるんだろう、そういう表現が詩編の中に何回も何回も出てきます。なんで私はこんなに損ばっかりするんだろうか。マラキ書の3章の14節から15節、先週読んだマラキ書の直後のところでありますけれども、そこにはこういうふうに書かれてますね。 あなた方は言った、マラキ書の、3章のこのところでありますけれども、こういうふうに書かれています。あなた方は言った、神に仕えることはつまらない、我々がその命令を守り かつ万軍の主の前に悲しんで歩んだからといって何の益があるだろうか。今我々は高ぶる者を祝福されたものと思う、悪を行う者は栄えるばかりで神を試みても罰せられない。ねえ、本当に私たちが真面目にやってれば報われるならば、もう本当にそんなにありがたいことはないですけれども、でも私たちが歩んでいく中でこういうマラキ書に書かれているようなことを言いたくなることがあるんじゃないかと思う。だからこの人もこういうふうに言ってる。人々は神に仕えても、神様に従っても、神様に従っても、この真剣に真実に歩んでも、悪を行う者たちの方が、高ぶる者たちの方がいい思いしてるじゃないか、そういうことを思う時があるんじゃないかと思う。結局自分の好き勝手に要領よくやればいいんじゃないか、そう思った人々の姿がここに出てきます。でもこの神様は、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神だよとご自分から言われた方であります。アブラハム、イサク、ヤコブの神だよって。皆さん、アブラハム、イサク、ヤコブの神、アブラハム、イサクのヤコブってどんな歩みしたでしょうか。ヘブル人の手紙の11章、これちょっとここに今日入れないかったので開いていただきたいと思ったんですけれども、ヘブル人の手紙の第11章の13節からこういうふうに書かれてますよ。神様は、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だよ。そうおっしゃった方、このアブラハムの生涯、イサクの生涯、ヤコブの生涯、それどういう生涯だったか。13節から、ヘブル人の手紙の11章の13節から、聖書の後ろの方の、教会その付けの聖書を使っていらっしゃる方は、後ろの方の355ページであります、ヘブルの11章、11、13ですね。こういうふうに書かれています。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり、寄留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって、彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。しかし実際、彼らが望んでいたのは、もっと良い天にあるふるさとであった。だから神は、彼らの神と呼ばれても、それを恥とはされなかった。事実、神は彼らのために都を用意されていたのである。彼らは、いや、この世で報われなくても、この世で報われなくても、それでもいい、神、この彼らは約束のものは受けなかったが、そのように書かれています。そうです。私たちがこの世で全てを得るかというと、そうではないかもしれない。この世で報われるものももちろんあるでしょう。本当に神様祝福を与えてくださった。こういうふうに具体的な報いを与えてくださった、そういうこともあると思います。でも、そればかりではない。どうしてってこともあるかもしれない。でも、それだとしても私たちは望み続ける。求め続ける。待ち望み続ける。それは この世では終わらないと知っているからです。アブラハム、イサク、ヤコブ、そうです。彼らはこの世で神様を信じて誠実に真実に歩みました。貧乏人のように見えたかもしれない、でも永遠の約束をしっかり見据えて歩んだのであります。だから神様は、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だと言われたのであります。神様は彼らの神と呼ばれることを恥ずかしいと思わなかった、本当に誇りと思ったと言われるのであります。この地上の歩みは50年70年100年で終わりが来るでありましょう。でも死の向こう側は永遠であります。ですから私たちがこの地上で果たす役割は、この約束のものはこの地上で与えられないかもしれない。私たちがこの地上で果たす役割のこの報いは、約束のものはこの地上で与えられないかもしれない。でも勇気を出しなさい、何も無駄にならないんだって。ただ主に従い、主の導きに従って信頼して誠実に自分の役割を、自分の使命を果たしていきなさいと聖書は語っているのであります。この私たちの働きが無駄になることはない、本当にそのように語っていてくださいます。地上にあって誠実に神様の導きをいただきながら歩んでいこうじゃないかと思う。皆さん、私たちは、人間は死に対する見方が変わると生き方が変わります。本当にこの死で全てが終わってしまうと思うと、この生涯で何とかしなきゃ、この境界で何とかしなきゃ一生懸命思うかもしれない。でもこの世の生涯で終わりではない、この世の生涯終わりではなくて、その向こうにも続いていくんだ。そして向こうの方がずっと素晴らしいんだ、ずっと長いんだ、レベルが違うんだ、本当に祝福が豊かにあるんだ、そう思うときに、私たちはこの世で本当にどんな道が待っていようとも、どんな評価をされようとも、どんなふうに人に言われようとも、本当に大胆に、大胆に誠実に歩んでいくことができる、大胆に勇気を持って神様が与えられた道を歩んでいくことができるのであります。本当に私たち、永遠の世界を見上げて歩んでいこうじゃありませんか。この世の、この地上での歩みは、私たちの歩みは旅人のような歩みだっていう、本当にこの世が全てじゃないんだって、この世の歩みは本当に仮の歩みなんだって、旅人のような歩みなんだって、本当に向こう側にもっともっと素晴らしいものを準備してくださってるんだって。だから勇気を出して大胆に神様が与えた使命に固く立たせていただこうじゃありませんか。そして先に召された家族や友人たち、仲間たち、兄弟姉妹、本当にそのことを覚えて、本当にこの楽しみにして、ああ彼ら本当に祝福をいただいてるんだな、豊かなものを与えられてるんだな、そのことを本当に思いながら、この地上での使命を情熱を持って、熱い思いを持って果たさせていただきたいと思います。一言お願いいたします。愛する天のお父様、本当にあなたの復活の命を感謝いたします。私たちはこの地上のことが見えています。地上のことがあまりにも、この私たちの目にはたくさん目に入ります。だからこの地上のことに本当に心が奪われます。この不条理なことがあると腹が立ちます。この納得いかないことがあります。このどうしてこんな報いやれないんだろうと思いになることがあります。でも私たちの命はこの地上で終わらない、そのことをイエス様ははっきりと語ってくださいました。そしてこの聖書全体を通して、この向こう側がどんなに素晴らしいか、そのことを語ってくださっていることを感謝いたします。私たちはこの永遠の世界を見つめて歩むことができるから、ありがとうございます。この永遠の希望、永遠の確信をしっかり持って、神様、この地上の生涯において与えた使命に誠実に固く立たせていただくことができますようにお願いを申し上げます。神様、この世の欲から解放してください。本当にこの世の欲にとらわれているものがあるならば、主よ、あなたが私たちを解放してくださいまして、本当にこの世のものにとらわれてしまうことがないように、 永遠の栄を見ながら、見つめながら歩んでいくことができますように、切に切にお祈りを申し上げます。今も大切な方々を天に送られて、神様、永遠の世界を知っていながらも、神様、この永遠の希望を持っていながらも、それでも神様、この世での寂しさや痛みの中に神様歩んでいらっしゃる方々、お一人お一人のためにあなたの慰めと癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。また今日の午後、本当に私は永遠の確信がないという方がいるならば、主よ、どうか今日ここにおいて神様、あなたを信じて本当に永遠の確信をいただいて、神様、立ち上がっていくことができますようにお願いをいたします。本当に神様、私たちはこの死の恐れや不安からのにとらわれているならば、本当にそれはつらいことであります。どうか一人一人が、ここに見舞いに集っている一人一人が永遠の確信をいただいて、本当にこの死の恐れや恐怖、神様、そのようなものから解放されて、永遠の世界を見据えながら、大胆に夢を見ながら歩んでいくものとならせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。